the photos, Drumbat, I decided to talk together in an unexpected turn of events that I have this podcast. Now, what kind of story pops out this time? Photo move in.
皆さんこんにちは。
こんにちは、
この番組は写真を楽しもうをテーマに写真やカメラのことを中心におしゃべりしているラジオ番組フォトムービンです。お相手ワンちゃんと
立て位置グリップアーさんです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
おお、立て位置グリップ、そうですね、便利ですよね。
いや使ったことがないから何とも言えないですけど。
ああ、そうかそうか。
やっぱり縦構図が多い場合は必要ですね、あれはね。
そうですね、私結構縦が多いんでね、非常に重宝しますよ。非常に便利なのでね、やっぱりついてるとかなり撮影が楽なんじゃないですかね。
なるほどなるほど。
はい、というわけで第103回フォトムービンスタートです。
写真を楽しむすべての方へフォトムービンがお送りいたします。
はい、ということで、先週ですかね、CP プラスがありましたけども、今回私残念ながら行けませんでしたけども、朝どうでした？行けましたか？
いや、私も行けなかったですね。さすがにちょっと、他の用事もあったんで、ちょっと行けなかったんですけどね。
そうですね。私もちょっとね、今回もタイミング合わなかったんですけども、でも結構気になるネタの方はありましたかね、新しい新製品とか。
そうですね。もう今こういうご時世ですから、もうやっぱり開催されたらすぐ、情報出てきますんでね。
そうですよね。阿さん的に気になったのはありますか？
そうですね、やっぱりシグマの DP0 ですかね。
出ましたね、また面白いの出しましたね。
まだ参考出品の程度なんでしょうけど、あの望遠鏡みたいなレンズのあのフォルムはまたなかなかいい感じですね。
すごいですよね、DP クワトロでさえすごいのに、さらにレンズもそういうことになってますもんね。
そうですね、あれ本当に市販化されるんですかね。
どうなんですかね。でも広角 DP1 よりさらに広角ですからね、やっぱ欲しい人もいるんじゃないですかね。
ああ、そうですね、もうちょっと引きたいっていうところには確かにいいのかもしれないですけどね。
いや確かに広角面白いんですけどね、あのボディはちょっと感染すごいですね。
そうですね、ちょっと持って歩くの大変ですよね。
ねえ、
あれ首から下げたら思いっきりお辞儀しますよね。
ですよね、どうやって持って歩けばいいでしょうね。
ねえ、確かに それは言えてますね。
非常にそれはまた気になるし面白いんですけどね。さすがシグマさんって感じでしょうかね。
ですね。で、あれですよね、同時に DP3 の方は今度発売っていうことで、確かアナウンス出てましたよね。
あ、そうですね。ようやくですね。どうですか
DP3。 いや、3のメリルが欲しいですね。
あー、
やっぱり。
そっかそっか。
クワトロもいいんだけど、そうですね。とりあえず、だいぶ価格的に落ち着いてるメリルの方がちょっと今は魅力的かなって感じですね。
なるほど、なるほど。じゃあ近いうちに見られそうですかね。
いやー、どうでしょうかね。
やっぱりさすが。シグマさん面白いもの出してきますね。じゃあ今後期待ということで、はい、私的にはちょっとあれですね、広角も気になるんですけど、やっぱりキヤノンのあれですかね、 5DSR ですかね。
5DS と 5DSR ですかね、
2つ出てきました、
2機種出したんですよね。
ですね。 で、S と R は、まあ、基本は同じで、R の方があれですかね、ローパスフィルターレスってことで、うん、さらに高精細な感じってことなんでしょうかね。うん。
ニコンの800と 800E か。
いいでしたかね。うん。
あれみたいなもんですね。
そんな感じですね。うん、ようやく。なんですかね、ノーパスレスが出たって感じですね。うん、
おこれまた画素数がすごいことになってます ね
かなり。これだともう中盤のあれなんでしょうかね、あのカメラぐらいまでいっちゃえるんでしょうかね。うん、
どうなんでしょう
ねちょっとそこまではちょっと詳しくあれなんですけども、やっぱり風景写真が多いのでね、やっぱちょっとねフルサイズ欲しいなと思ってたところにこういうのが出たので、うん、まあ、もちろんね当然買えませんけど、やっぱすごいの欲しいなって思うものが出ましたね。うん、
ただあれですよね、5060万画素とかになってくると、うん、データのハンドリングもちょっと厄介になってくるでしょうし。
そうなんですよね、やっぱりカメラアップデートするとね、こういう編集するソフトとハードもねアップデートしないといけないの結構大変ですよね。
う
ん、
そうですね、マシンパワーがついてこないっていうこともないわけじゃないですからね。
うん、そうなんですよ、 DP1 も結構ねミニルも画素数高いの大変なんですけども、どうなんでしょうかね、どのくらい大変なんでしょうかね、うん、気になるところであるんですけど、うん、
あとあれなんですよね、なんだっけキャノンさんはなんだっけ、うん、フルサイズにしちゃうとやっぱレンズも全部丸ごとこっそり変えないとダメなんですよね。
そうなんですよ、ここがちょっと厄介で、今使ってるのが APS-C の、ね、ボディなので、そうなんですよね、だから全部変えなくちゃいけないんですよね、レンズごとですね。うん、
マウントは一緒なんです？
フルサイズのはあの APS-C でも使えるんですけども、APS-C 用は基本的に使えないんですよ。
はいはいはい、はい、
うん、なので APS-C から、フルサイズになる場合はもう本当に全部買い替えになっちゃいますね。うん、
まあそうですよね、確かにその、うん、恩恵を受けようと思ったらやっぱり専用のレンズ使った方が間違いないですもんね。
うん、そうなんですよね。うん、
なんかこうクロップモードみたいなのないんですかね。
う
ん、
確かねこの 5DSR はね確かクロップモードもついてて、うん、できるみたいですね。うん、お
あのよくニコンなんかだとあの、うん、DX フォーマット用の、
うんうんうん、
クロップにしてあげると FX っていうかフルサイズでも
うん、
あの DX 用 の, その APS-C 用のレンズがいけますよっていうモードがついてたりするんですけどね。
ああそうなんですね、うん、確かね 5D のキャノンの場合はですねクロップモードあるんですけどね、レンズそのものは使えないんですよね確かね。うん、そこがちょっとなかなか厄介なとこですね。うん、
なるほどなるほど、まあまあ、うん、でも専用のそれに見合った特性のレンズ使うのが一番いいですけどね。
うん、そうですね、うん、なのでちょっとねなかなか買い替えるってわけにはいきませんけども、うん、まあ、気になるという記事ではありますね。うん、
あの買い替えられないけど買いますっていう手もありますよ
それはどうなんでしょうねうーん、難しいところですけども、うん、まあ、ちょっと車が買いてしまいそうな勢いなんでちょっと豆腐は無理なんじゃないですかね。
なるほど、カメラより先に車が必要ということですね。
そうですね、うん、どこにでも行ける車が必要ですねはい、うん、ということで、うん、あと何かありましたかね。
そうですね、あと、うん、面白いなと思ったのが、うん、あのニコンさんの方でですね、うん、あの D810A っていう天体写真用の、
うんうん、
あのモデルが発表されてますね。
はい、うんうんうん、なかなかまたマニアックというか、うん、
ニーズあるんですかね。
うん、キャノンでもなんかちょっと前にそのようなモデル出してましたしね。
そうですね、うん、確か 60DA でしたっけ。
うんですね、うんうんうん、非常にやっぱりな専用ということでかなりよろしいんでしょうかね。ちょっと詳細をまだ調べてなくて申し訳ないんですけども、
これ見るとその宇宙の赤い神秘を鮮やかに映し出すなんて書いてありますけど、
うん、やっぱりあれですかね、高感度の方が強いんでしょうかね。うん、
あと なんか特殊な専用のフィルターを使って、
うんうんうん、
星雲っていうんですか、
うんうんうん、
それをこう赤く映せるなんて書いてありますね。
ああそうなんですね。おやっぱりその特殊な何ていうんですかね、光というかそういうのをしっかり取れる専用な また性能なんていうかね、うん、性能になってるんですね。
そうみたいですね。なんかこう注意書きがあって、うん、あの、うん、このモデルであの赤外域に近い波長の多い光源化や、赤外域に近い波長の反射率が高い一般の被写体を撮影した場合、実際より赤みがかった撮影画像になり、適切な色を要は表現できないんで、おすすめできませんと。
おー、そうなんですね。おー、じゃあ本当にこの天体写真専門みたいなカメラですね。
うん、そんな感じみたいですね。
すごいですねこれね。
でもこういうのを使おうと思ったらやっぱりそういう専用のレンズっていうか、
うんうんうん、
望遠鏡と組み合わせるとかなんかそうじゃないとなかなか撮れないんでしょうね。
そうですよね。いやなかなかすごそうですねこれもね。
多分もうこういうの使われる方はもう本当天体専門っていう感じの人が多いんでしょうね。
うん、そうですよね、うんうん。カメラも確かにいろいろ出たんですけども、一つだと気になったのはキヤノンのあれですね。あの写真を管理するストレージアイテムというんでしょうかね。うん、コネクトステーション CS100 というのがあって。要はあのなんか台みたいなところにですねカメラを近づけるとあの無線でこう自動的に写真が転送されてテレビとかに繋いでおくとすぐ見えるっていうようなものですね。うん、
おなんかあの、うん、iCloud やら Apple TV 的な感じの、
うんうんうん、そうそうそうそういうような発想ですね。うん、これなかなか便利そうですね。うん、
それ自体に何ですか、うん、そのストレージを持ってるんですか。
この中に1テラのハードディスクが入ってるんですね。うん、でこの中に、まあ、貯めても置けると。ね、うん、
そのじゃカメラも専用のカメラじゃないとダメとか言うんですかね。
そうですね。この確か、これと同時ほぼ同時に発表された 8000D とかですね、うん、5D とかの、うん、NFC の無線接続ですかね。うん、
あ、なるほどなるほど。
うん、なのでそれでつなげてあの自動的になるということですね。うん、
うん、
まあ、一応、あの、なんか、スロットもついてる、SD カードのスロットももちろんついてるみたいですけども、うん。専用のカメラがあると、非常に無線で飛ばせるのは便利ということですね。
うん、なるほど、なるほど。
はい。そうするとね、結構お手軽に家庭で写真すぐ見たりね、撮ったのをすぐ見れたりするので、非常に便利そうですね。うん。
ですね。でもそういうなんかワイヤレスで飛ばせる装置があると、
うん、
もしかするとですけど、例えばそのお父さんが撮った写真も、お母さんが撮った写真も、
うんうん、
あの共有できると便利かもしれないですね。
そうですね、ご家族がいるとやっぱり便利そうですね、特にね、うん
うん、
まとめてストックしておきますので、うん、
そうですね、
うん、非常に便利じゃないでしょうかね、うん、
なるほどなるほど、
うん、ということで、まあ、ちょっとねいろいろあげるときではないかもしれませんけども、なんかこれが欲しいっていうのはありましたかね。
そうですね、とりあえず、まあ、実際ちょっといいなって思ったのはあの三脚の雲台であの縦にしても横にしても、うん、その軸がぶれないっていう、
あ、はいはいはいはい、
あのパンタグラフみたいになって動くやつですね。
あれ
いいですね。
そうですね、通常だとあの縦にするとねこうレンズの位置変わっちゃいますからね、うん、
そうですよね。だいたい軸が1個あってこうパタッとこう90度、
うんうん、
抜くような格好になりますもんね。
そうですよね。それがまあレンズの位置がセンターのままでこう縦にも横にもなるっていう感じなんですね。うん、
うん、あれはやっぱいいなと思いますけどね。
いいですね、便利ですよね、
うんうん、
結構お高いですかね、うん、
なんか2万とか 約3万ぐらいだった今。
あ、そうです、
確かちょっと記事あの、うん、記事までちょっとメモってなかったんですけど、
三脚、あ、雲台だけでそのぐらいって言いますね。うん、
うん、そうですね。
うん、高いですけど、うん、なるほど、うん、ちょっと欲しいですけどね。
うん、
なかなか手が出ないかな。うん、ですね。うん、ね、
それでまあこんな感じでいろんなね記事見てると本当にいろんなものが出てたんだなって思いますけど、
うん、
ね、来年こそはですね、うん、現地からリポートしたいですね。
あ、そうですね、ぜひ来年は行きたいですね。 ということで後半はテーマを決めてお送りしております。今回のテーマは行ってみようやってみようということでイベント撮影にチャレンジということで、さまざまなイベントあると思うんですけどもね、イベント撮影って結構難しいとは思うんですけども、そんな中でですね、まさかちょっとイベント撮影にチャレンジしてきたということで、どんな感じだったでしょうかね。
先週ですかね、これ収録してちょうど1週間前になるんですけど、
はい、
新潟の古町の方で新潟食の陣でしたっけね、
あ、
はい、というイベントがありまして、そこの方にですね、イベントステージの方でいろいろライブとかやるよっていうことで、
はい、
動きのある写真を撮らなきゃいけない月なので、
おお、そうでしたね、
そういうのもありましてですね、ちょっとそういうのライブとかやってるよっていうのを聞いたので、であればぜひ行ってみようと、で写真撮ってみようと思って、ちょっとねこれイベント自体は土曜日日曜日とやってたんですが、まず土曜日に行きまして、でそのステージをやってたんで見てたんですけども、まず土曜日はですね、全然もう撮影する雰囲気にならずというかですね、
あら、どうしたんですか
普通に観客として見てました。
ああ、そうなんですね、
いや、なかなかちょっとステージ自体が結構面白いというかですね、
ああ、なるほど。ちなみにどんな感じのとか聞いても大丈夫ですかね。
ですね、私が行ったのは、あれですね、なんかご当地のアイドルさんの、
今やっぱり言われますね、
なかなかですね、非常に動きもキビキビしてましたし、なかなか見ててですね、かっこいいなってちょっと見入ってしまいましてですね、
なるほど、
1日目はそんな感じで全然ダメで、あとその周りの雰囲気に圧倒されたっていうのもあってですね、
なるほど、
全然撮れずで、
はい、
でまた翌日ですね、ちょっと、土曜日ダメだったんでまた日曜日に行こうっていうことでですね、
リベンジに、おお、すごい、
そうなんですよ、で日曜日にもう一回撮りに行きまして、今度はですねちゃんとステージが始まる前からですねスタンバイしまして、
ちゃんと
カメラをもう首からぶら下げ、それで一生懸命、ちょっと撮ろうかなと、
ロケハンならぬリハーサルって言うんでしょうかね、撮影の、
そうですね、ちゃんと、そうですね、それこそイベントのリハからずっと見てまして、
そうなんですか、
それでまあですね、実際、結果からいくと惨敗だったんですけど、
ああそうなんですか、
やっぱりですね、普段風景撮るのと全てが違うのであまりに違いすぎてですね、ちょっと戸惑ってしまったんですけども、まず相手動きが早いですから、
そうですね、
被写体自体の動きが早いのでついてくるのが大変なのと、あとですね、やっぱなんか癖なんでしょうね、その、一番厄介だったのがその、主題をど真ん中に置くんじゃなくて、大体こう右か左にこう寄せる癖があるみたいなんですよね、自分の中で、で結局右か左に寄せようと思うと、フォーカスの要は合唱点が少し減るんですよね、やっぱり、
なるほど、
特に私のカメラだと中心の縦のラインは3本とかあるんですけど、端に行けば行くほど中心だけしかもう合わないとかなってくるので、結構ピンが甘くなりやすいんですよね、
そうですね、
でもうそれ途中で気づいたんで、もう左右に寄せるのはダメだなって、なるべく真ん中に置いて撮るようにはしてたんですけどね、
確かに風景撮ってるとなんか日の丸構図にならないようにする癖っていう なんかそんな感じのは確かに多いかもしれないですね、
そうなんですよ、だからまずはもう被写体がこれっていうのがバンとこうやっぱりパフォーマンスをしてるそのパフォーマーの人が主題になるわけなんで、もうやっぱり日の丸構図に近いような感じがやっぱりベターなのかなっていうのは、まず最初は、それが一番いいのかなっていうのはちょっと思いましたね、
かもしれないですね、
そうなんですよ、であと、実際もうあり合わせの機材で行きましたんで、そんなに近くまで寄れるようなレンズを実は持ってないんですよ、あまりこう寄る機会がないので、
なるほど、
ですんで、まあまあ多少寄れたとしてもそんなに明るいレンズでもないところに来てですね、
うん、
なんか変な、これも変な癖なんですけど、
うん、
あの思いっきり開放で撮ればいいものをですね、若干絞って撮ったりなんか、
うん、
しますと、うん、そうはっきり撮りたいと思ってですね、
う
ん、多分思いっきり開けるとボヤボヤするだろうなっていうんで、
うん、
ちょっと絞って撮ったりすればシャッタースピードが全然稼げないわけですよね。
ああそうなりますね、うん
うん、ですんでなんかその本当に残像が残りまくってるような絵が撮れたりとか、
ああなるほど、うんうん、
なんか動きのある写真どころじゃなくて全てが動いてる写真になってしまうっていうことが多くてですね、ここはもう途中で思い切ってもう思いっきりシャッタースピードを稼ぐために全開で撮ると、
うんうん、
これしかないなと、
動いてるものっていうのはなかなか追うの難しいですしね、またすると足も大変ですしね、うーん、
うん、
どうなんですか、望遠で撮った場合って開放にした場合ってピントって合いにくくならないものなんですかね、あまり。
ですね、私の、うん、やっぱり撮ってて黒さんそこですね、ピンが合わないんでなかなかビシッと、
うんうんうん、
私のその装備っていうかその機材にもよるんでしょうけどね、やっぱビシッと合いづらくて、また今回悪いことにその後ろのイベントの、
はいはいはい、
その縦看板があってそこに字が書いてあったり写真がいっぱいこうあったり、結構模様が複雑だったんですよね、はいはいはい、
うん、
でそっちにピンがやたら合うんですよ。
あどうしてもそうですね、動いてるものは、ね、後ろの、ね、広いところにあっちゃいがちですもんね。
そうなんですよね、だからそういうのがあるんで、逆に言ったらもう思いっきり寄れるレンズで思いっきりドーンで撮ってしまえば、うん、そういうリスクも少ないのかなと。
あなるほど、うんうん、確かに確かに、
うん、であとその思いっきり夜で思い出したんですけれども、
うん、
私結構撮ってる最中ポイントを何回かこう変えてたんですけどね、
うん、
ステージの真横がガラ空きだったんで真横から狙って撮ったりしてたんですよ。
はいはいはい、うんうん、
でそうするとちょっと引いちゃうとその向こう側というか反対対面 の, 観客の方が映り込んじゃうんですよね。
はいはい、ありますね、うん、
なので逆に本当思いっきり寄るっていうのはこういう意味もあるんだなと。
あーそっかそっか、なるほど、
クローズアップする理由の一つにそういうのもあるんだなって思いながら撮ってましたけどね。
そっか、そうですね、そうすれば後ろの人は焼けるかつんだくうまく切れますもんね。
そうですね、
なるほど、なかなか苦戦したみたいですよね。
いやもう勝手が違いすぎるというかです ね、何から何まで、うん、考え方がもうまるで違うんで、
うんうんうん、
ね、やっぱりじっくり腰を据えてじゃなくて本当瞬発力が勝負みたいな現場でしたんでね、
うん、確かに目まぐるしく変わりますもんね、動きとかね。
そうなんですよね、うん、でその教えてくださった方はそういうライブを結構撮られてる方だったんで、
うんうん、
もうやっぱりあれですよね、きっと考え方がやっぱり全然違うというかその離れされてるというか、
うんうんうんうん、
ね、え本当臨場感のある写真をよく上げておられるんですけど、
うん、
ね、なかなかやっぱりあそこまで行くにはちょっとやっぱり、うん、頭切り替えないとダメだなっていう感じでしたね。
うん、なるほど、じゃああれですかね、また何回か行きそうな感じですかね、うん、機会があれば。
そうですね、まあちょっとこれで終わったんではなかなか私も残念ですから
うんうんうん、
ね、やっぱり満足に撮れるところまではなんとか行きたいなとは思いますけどね。
そうですね、だこういうオープンイベントがあるとまたいいですけどね。
であとあれですね、うん、ちょっと思ったのがやっぱりその人物、うん、相手が人物ですから、
うん、
縦構図がやっぱ多いんですよね。
あそうですね、人物撮ると縦が多いでしょうかね、やっぱね、うん、
例えば一人だけ撮ろうとすると縦が多いですし、
あそうですね、う
ん、まあ、グループの人たちだったんでグループをこう横並びで撮ろうと思ったら横に今なるんですが、ただそれがですねすごい難しいんですよ、みんなバラバラの動きしてるんで
そうですね、何人かで踊ってるとさすがに全員をこ うまく捉えるのは難しいですね。
そうなんですよ、でポジションによってはうん、機材が入っちゃったりとかスピーカーとかね、
そうですね、
そういうのもあるんで、うん、
特に観客の人がね入っちゃいますもんね、
う
ん、
そうなんですよ。なのでまあちょっと縦が多かったんですけども、やっぱり縦コーデずっと撮ってると右腕がもうしんどくなってきて、途中でもう何回もこう手を下ろしてですね、
うんうんうん、
ブンブン振ってみたりとか、
うんうんうんうん、
そんな感じで撮ってましたんで、やっぱり、うん、縦位置グリップはちょっと欲しいなと。
そうですね、1個ついてるとだいぶ違いますからね、
うん、そうですね、ですね、うん、ちょっとある程度その最低限機材をまず揃えるところから考え方を変えていかないと、
う
んうん、てかいろんな撮影をしようと思ったらやっぱりそれなりに道具がいるんだなっていうのは痛感しましたね。
そうですね、やっぱりいろいろあると便利ですからね、うん、
でも実際あの ISO 感度も本当に結構800とか、うんうん、もう頑張って1600とかまで上げましたけど、
うん、
常にもう100、200で撮ってる、
うんうん、
あれですからね、もう、うん、シャッタースピード稼げなきゃ三脚使えばいいやぐらいのものしか撮ってなかったので、
うんうん、風景ってどうしてもね、なるべく低めでね三脚立てた方がいいですからね、
うん、そうなんですよね、だから、うん、本当に180度もう考え方が違うっていう、
うん
ね、まあ本当いい経験をさせていただきました。
うん、すごい面白い体験だったですね。
うん、でもあんちゃんもこういう場は結構経験あるんですよね、うんうん、
まあ、結構というほどでもないんですけど、やっぱりこのオープンのイベントとかでは結構地元のアイドルとか、うん、特に新潟ではジャズの、うん、イベントがあるじゃないですかね、
はいはいはい、
うん、そういう時にあの結構撮らせてもらって撮ってることがあったので、まあ、人物だと出たっていうことではないですけども、うん、好きで、うん、最初の頃は結構撮ってましたね。
うん、私もジャズのイベントは何回も実は行ったことあるんですけど、
うん、
カメラを出したことは一回もないんですよね。
うん、あ、いやでもね、非常に悩みますよ。あの撮ってるとあの楽しめないし、楽しむとやっぱ全く出せなくなっちゃうというか、出さなくなっちゃいますからね。
うん、そうなんですよね。
どっちかに絞っていかないと、うん、
ね、新潟だと、あれがありますもんね、なんだっけ、うん、ジャズストリートとかありますもんね。
そうですね、なので2日あるのでね、そういう時は、うん、まあ、1日写真1日楽しむみたいな感じもいいかもしれないですけど、
そうですね、私は多分そっちの方はもうカメラ出せないと思いますよ、ずっと撮ってますねきっと。
そうですよね、やっぱり、
あとやっぱりその会場によって出していいのかどうなのか迷っちゃうときありますよね。
そうですね、まあ、音楽とか曲調静かなものはやっぱちょっと出しづらいっていうので、そこはやっぱり出さない方がいいかもしれないですね。
だから今回のその取りに行ってきたイベントはもう、うん、もうカメラ持ってる方がかなり多くいらしたので、まあそんなに気負いせずカメラ出すことができたんですけどね、
う
ん、
そうですね、うん、あとは撮影禁止の場合もありますのでね、そういう時だけはさすがに無理ですので、今回の場合は全然 OK ということで、うん、
うん、
よかったですね、うん、なかなかね、地元のアイドルとかね、歌ってる方とか、まあ、撮っちゃいけないこともありますからね、撮れるのは結構貴重でいいですよね、うん、
そうですね、いや本当なんかね、うん、こういう機会があんまり今までなかったというか、
うん、
うん、全然経験がなかったんでね、本当貴重な経験をさせていただいたというか、
うん、
うん、まあまあちょっと練習って言ったらあれですけども、
うん、
なかなか本当にちょっと幅を広げるにはいい機会だったなっていう感じでした。
ehotomobin@gmail.com
というわけで第103回フォトムービーいかがでしたでしょうか。そろっと、 指令写真の締め切りも迫ってまいりましたけども、どんなでしょうかね。あ、というか完璧ですね今回は。
いやいやいや、うん、ちょっと今、うん、ぼつりぼつりと、うん、また今チョイスしてるところですね。
なるほど、うん、じゃあ大丈夫ですね楽しみですね、うん。この番組でまだ指令写真のどしどし受け付けておりますので、よろしくお願いいたします。はい、というわけでこの番組では皆様からのお便りをお待ちしております。宛先は otomovin@gmail.com、 綴りは photomovin@gmail.com です。ブログ、フェイスブックページなどでコメントお待ちしております。はい、それではまた次回お会いいたしましょう。お相手はアンジャンと
アサンでした。
それではまた。
Stay tuned next time.